しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛美歌342番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌342番です。お立ちになったまま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、
我は汝の神、主
汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せしものなり。我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神、主の名を未来に口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺す中で、汝解任する中で、汝盗む中で、汝その隣に対して偽りの証を立つる中で、汝その隣の家を貪る中で。お座りください。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、聖霊の送り手である神様、そして私たちと共に歩んでくださる神様、私たちを主の日の礼拝へと呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。遠い昔、イエス様の弟子たちは聖霊によって力を受け宣教するものとなりました。人たちはさまざまな言葉で福音を語り、力ある技を成し遂げました。そしてこの時代に至るまで数多くの人々が聖霊の慰めと励ましを受けてイエス様の福音を証ししてきました。神様、混迷するこの時代と世界にあなたの聖霊を豊かに注いでください。私たちの信仰が強められ、確信を持って主の道を歩むものとしてください。聖霊に満たされて私たちが語るべき言葉を語り、なすべき技を果たすことができますよう私たちを導いてください。私たちは弱く傲慢であり怠惰なものです。どうか私たちがあなたの御心にかなうものとしてください。今から御言葉を語ってくださる松原先生を聖霊によって満たし、守り導いてください。また聞く私たちに神様のことを受け入れる柔軟で謙虚な思いを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌343番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌343番です。 座りください。聖書をお読みいたします。旧約エゼキエル書36章25節から28節、1356ページです。1356ページ、エゼキエル書36章25節から28節。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。もう一箇所、新約コリントの信徒への手紙1、12章1節から3節、新約315ページです。コリントの信徒への手紙1、12章1節から3節、315ページです。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。おかけになったまま、日本キリスト教団信仰告白によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感におりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしされる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結しめ、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、 福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりであろう。乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
教会の暦では、今日はペンテコステ聖霊降臨日になっております。ペンテコステというのはクリスマス、イースターと並んでキリスト教の三大祝日と言われておりますけれども、その中でもなかなか一般の人たちには覚えられていない、そういう日であるかと思います。まあ、一番よく覚えられているのは言うまでもなくクリスマスであります。最近はイースターも少し覚えられるようになりましたけれども、ペンテコステはなかなか覚えられないというのがあります。イースターと同じくペンテコステも毎年、移動するからであります。今年は5月ですけれども、6月にペンテコステになる時もあります。このペンテコステという言葉はギリシャ語で50日あるいは50という数字から来ております。これは杉越の祭りから数えて7週間目、七七四十九ということで、まあ、50日目ということですけれども、杉越の祭りから数えて7週間目に祭りを行ったことから、旧約聖書の中では七週の祭り、7週間目の祭りと呼ばれておりました。それがギリシャ語に翻訳されたときに50という数字、ペンテコストという言葉に翻訳されているわけであります。ですから旧約聖書の中で七週の祭りと出てくるのは、新約聖書の中に出てくるペンテコステということと同じであります。イースターは3月から4月の間いつも移動しますので、ペンテコステもそれに伴って5月から6月の間を移動するということになります。ペンテコステという言葉は50日という言葉でありますけれども、私たちは今日のこの日を日本語で言うときには聖霊降臨日というふうに言います。ペンテコステという言葉には聖霊降臨という意味はありません。なぜこの日を聖霊降臨日というかというと、教会の誕生ということと深く関わっております。教会が誕生したということについては使徒言行録2章に記されております。聖霊が弟子たちに下り、そしてそのことによって教会が誕生したと考えられているわけであります。ただしその使徒言行録にはこの日が教会の誕生日である、このことによって教会が誕生したという言葉はありません。あくまでも後の教会がこのペンテコステの出来事をもって教会の誕生と考えたということであります。なぜキリスト教会はこのペンテコステという日を教会の誕生日と考えたか、それは先ほども触れましたように、この日に聖霊が下ったということと深く関係しております。 このペンテコステの出来事の少し前に、イエス・キリストが復活なさった後、弟子たちの見ている前で天に昇っていかれるという出来事が、使徒言行録の一章の8節あたりに記されております。で、弟子たちに、主イエス・キリストは、あなた方は聖霊を受ける。そうしたならば、あなた方はエルサレムから始まって、ユダヤとサマリアの全土で、さらには地の果てまで私の証人となる。このように言って天に昇って行かれたということが記されております。主イエス・キリストが言われた二つのこと、聖霊が下るということ、そしてイエス・キリストの証人として歩み始めるという、この二つのことが弟子たちに与えられたというだけではなくて、これが弟子たちから始まる教会の出来事であり、そして務めであるということであります。私たちは教会とは何かということを考えるときに、このことはとても重要になります。使徒言行録1章を見てみますと、弟子たちが集まったという出来事はすでに記されております。しかしそれをもって教会の誕生というふうには後の教会は考えませんでした。またその弟子たちは熱心に祈っていたということも記されております。しかしそれでもそれをもって教会の誕生とは考えてきませんでした。またその後にはイスカリオトのユダがかけたので使徒の補充選挙を行ったということが使徒言行録1章の最後のところに出てきます。そこで新しい使徒が立てられたということが記されております。しかしそれでもそれをもって教会の誕生とは考えてこなかったということであります。二章になりまして、聖霊が弟子たちに下った。そしていろいろの他国の言葉で神の偉大な技を語り出したという出来事が記されております。いろいろの他国の言葉で語ったということも重要ですけれども、最も大切なことは聖霊が下ったということと、それから神の偉大な働きを語り出したということであります。神の偉大な働きとは何か。それはその後ペトロが多くの人々に対して説教しております。で、そのことを要約すると、要するにイエス・キリストは十字架にかけられ、そして三日目によみがえったということ、そして私たちはその証人であるというふうに人々に告げたことであります。ですから神の偉大な働きということであれば、あれもこれもいろいろ思いつくと思いますけれども、しかし使徒言行録が私たちに告げている神の偉大な働きとは、私たちの救いのためにイエス・キリストが十字架にかけられ、よみがえられ、そして全ての人々を救うと明らかにされたということであります。そしてペトロは、私たちはこのことの証人であると宣言したわけであります。使徒言行録1章8節で、主イエスが弟子たちに語った、あなた方は私の証人となる。という言葉がペトロのその証の言葉によって歩みを始めたということの印となっているわけであります。ですから使徒言行録2章のペンテコステの出来事を教会の誕生というふうに教会は考えてきたわけであります。教会の誕生はいつかということはしばしば問題になります。イエス・キリストが十字架にかかる前の主イエスと弟子たちの集まりもまた教会と見るべきなのかどうなのかということもしばしば議論になります。そのことももちろん教会の誕生というふうに見てよいのかもしれません。しかし教会はこのペンテコステの出来事をもって教会の誕生と考えました。それ以前は教会はなかったかどうかということは、まあ、議論としては面白い話ですけれども、大切なことは教会の誕生というのは一体何か、それは何をもって教会の誕生と見るか、それはいつそれが起こったかではなくて、教会は何をするのか、そのことがとても重要だということであります。主イエス・キリストが弟子たちに語った、あなた方は私の証人となる、これが教会の務めだということであります。キリストを証ししてこそ教会が立っていることの意味があると主イエス・キリストはそこではっきりと告げられた。そして聖霊が下った時に、主イエス・キリストが言われたように、弟子たちはイエス・キリストを証しし始めた。 ですからこれを教会の誕生と考えてきているわけであります。ペントコステですので、まあ、本来ならば使徒行伝を読むべきかとも思いましたけれども、今日は、コリントの信徒への手紙1、12章の1節から3節を読んでいただきました。先ほど言いましたようにペンテコステという出来事はイエス・キリストが予告されたように聖霊が弟子たちに下った出来事であります、まあ、そこから教会が誕生したということです。で、聖霊とは一体何かという話になると、これがなかなか説明が難しいですし、私たちも果たして正しく理解しているかどうかということになると、とても難しいところがあるかと思います。聖霊は私たちの目には見えません。肌で感じることもできません。ですから私たちは聖霊をどう考えてよいのかということになると、なかなかそれが、具体的な説明は難しい。そこで聖書は一体何を私たちに告げているかというところに目を向けなければならないだろうと思います。で、聖霊についていろいろの箇所に言われておりますけれども、ここで皆さんに紹介したいのはヨハネによる福音書3章と、それからもう一つはコリントの信徒への手紙1、12章から14章、少し長いですけれども、この2つの部分が聖霊を考える上でとても重要なことだと言ってよいかと思います。ヨハネによる福音書3章というのは、主イエスキリストがユダヤの律法学者ニコデモと話をしたという場面であります。で、そのところで聖霊のことが話題になりました。で、そこで主イエスキリストがニコデモという人に語ったのは、聖霊は私たちの目には見えないが、しかしその働きは理解できる、分かるというふうにおっしゃったわけであります。風は思いのままに吹く、しかし人はそれがどこから来てどこへ行くのかわからない、霊から生まれる人もそれと同じであるというふうに語られました。まあ、その話は主イエスキリストとニコデモとの間で霊から生まれるという話がありましたので、そういう話にイエスキリストの言葉になったわけですけども、言い換えると聖霊の働きというのは風と同じ、実はギリシャ語で風という言葉と霊という言葉は同じ言葉であります。プニューマという言葉が使われております。私たちが呼吸をする時の息、これもプニューマという言葉が使われております。ですから風、息、そして霊で、これが、まあ、ギリシャ語では同じプニューマという言葉で使われて、プニューマという言葉が使われております。ですから主イエスキリストが風は思いのままに吹く、それがどこから来てどこへ行くのかわからないという言葉は、読みようによっては霊はどこから来てどこへ行くのかわからないというふうにも言えるわけであります。主イエスキリストがおっしゃろうとしたことは、聖霊の働きは直接私たちは目で見ることはできない、しかしその働いているということを私たちは知ることができるということであります。で、ここでヨハネによる福音書は霊という言葉を風という言葉に翻訳しているということはとても重要であるかと思います。私たちも風が吹いているということは、離れた場所にいてそれが本当に風吹いているかどうかというのはわからない、あるいは建物の中にあって窓の外を見ると何かが動いている、それが風だということが私たちわかります。風を直接見ているわけではありません。しかし風が木の枝や葉っぱを揺らしていることから、ああ風が吹いている、遠くにある煙突から煙が出ている、その煙の動きによってああ風が吹いている、強い風なのか弱い風なのかというのは、その煙の動きを見てわかるわけです。私たちは決して風そのものを見ているわけではありません。風が働いている、その働きを見て、ああ風が吹いていると分かるだけであります。主イエスキリストがおっしゃろうとしたことも同じであります。私たちは直接目で聖霊を見たり肌で感じたりすることはできない、しかし聖霊の働きを私たちは見て、ああここに聖霊が働いていると知ることができると、主イエスはおっしゃったわけであります。ヨハネによる福音書はそのようにして聖霊の働きは 聖霊や聖霊の働きは直接目で見ることはできないとしても、その働きは見ることができるということを主イエスキリストがおっしゃったということで、この言葉はとても重要であるかと思います。もう一箇所のコリントの信徒への手紙1、12章から14章までは少し長いのですけれども、使徒パウロが聖霊について語っております。で、12章においては聖霊の賜物、信仰者一人一人に聖霊がいろいろの賜物を一人一人にふさわしく与えている、その賜物の違いはあってもキリストに結ばれてみんな一つだ、一つなのであるということを強調しております。しばしば人間の体に例えられます。ある人は目の働きをする、ある人は耳の働きをする、ある人は手の働きをし、ある人は足の働きをする。働きは違うけれども、しかしキリストに結ばれて一つなのだ。聖霊が私たちに与えてくださる賜物というのも一人一人違うものが与えられている。しかしそれはお互い見比べて比較し合って、どちらが優れているか優れていないかということを考えるのではなくて、私たちはそれぞれ違う賜物を与えられているけれども、キリストに結ばれて一つなのだ。私たちはその意味でキリストの体なのだと、そういうふうにパウロは言うわけであります。13章に入りますと、愛の賛歌と呼ばれる言葉が続きます。愛は高ぶらないとか苛立たないとか、素晴らしい言葉が並んでおりますので、愛の賛歌というふうによく読まれます。昔は結婚式の時によく読まれた聖句であり、最近は葬式の時にも読まれるようになったということがあります。で、この愛の賛歌の後に続く14章においては、やはり聖霊の働きですけれども、そこでは異言との関係が語られております。異言というのは私たち人間の言葉そのまま分かるわけではなくて、まあ、具体的に今異言を語る人はほとんどおりませんので、当時どういう言葉だったのかよく分かりませんけれども、異言という言葉が鳥の舌という言葉と関係があるということから、 鳥のさえずり声と非常に似ていたのではないかというふうにも言われます。ある人は一つ一つの単語は確かに日本語なのだけれども、全体として何を言っているのかわからない。で、そのために使徒パウロもこの異言を語るということは神様の恵みに違いないけれども、それだけではいけないというふうに言います。異言を語る者がそこにいるのであれば、誰かが異言を解かなければならない。それもまた聖霊の働きとしてあなた方に与えられているはずだと。で、パウロ自身としては異言を語ることは、異言を語る人その人自身が神様から恵みを受けているということでとても良いことなのだけれども、むしろ予言を語る方を尊びなさいというふうにおっしゃいました。この場合の予言というのは神様の恵みの言葉、そしてパウロが意図しているのは十字架と復活のキリストによる救いということであります。そしてまたその14章の最後のところでは、聖霊は神は無秩序の神ではなく秩序の神であるというふうにも言っております。聖霊が一人一人に豊かに働く、そうするとある人は異言を語り、また別の人もまた異言を語る、そうすると教会の中にさまざまな混乱が起きたという事実があったのかもしれません。で、しかし教会は一つである、キリストに結ばれて一つである、そこには無秩序ではなくて秩序がある。聖霊は無秩序の働きをするのではなくて秩序をそこに生み出すのだということを使徒パウロは語っております。で、このようにしてパウロはコリントの教会に即した説明の仕方をして、聖霊について少し長々と語ってきたわけであります。まあ、聖霊についていろんなことが語られていますけども、今日私たちはそのコリントの信徒の手紙1の12章の1節から3節だけを取り上げて見ていきたいと思います。 先ほども言いましたように12章から14章までが聖霊についての言葉であります。その最初のところにある12章の1節から3節においては、聖霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないという言葉があります。まあ、イエスは呪われよという言い方は非常に不思議な言い方です。今日は時間ありませんので、その説明はちょっとご省略させていただきたいと思いますけども、その後に出てくる聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないというこの言葉に注目していただきたいと思います。ここで言われている主という言葉、これはもちろん文字通り主人という意味の言葉であります。この主という言葉は旧約聖書の時代にはもちろん人間に対しても使いましたけれども、しかし神様の名前が出てきたところで神の名を口にしないために主という言葉をあえて使うという習慣がつきました。先ほど私たちが一緒に朗読しました実会に主の御名をみだりに唱えてはならないというふうにありました。神様の名をみだりに唱えてはならない、自分勝手に唱えてはならないという戒めであります。でこのことから旧約聖書の時代からずっと神様の名前が聖書の中に出てくると主という言葉に置き換えて読んだという習慣がそこに起こったのであります。でそこから主という言葉は人間に対しても使いますけれども、特に神様に対して主という言葉、私のご主人様という意味もありますけれども、神様を直接表すことはできないので、神様の名前の代わりに主という言葉を用いたという習慣がそこで出来上がったわけであります。その習慣というのは新約聖書にも続いております。で使徒パウロがこのコリントの信徒への手紙1、12章の3節のところでイエスは主であるという言葉は、すなわちイエスは神であるというふうに言っているということであります。でこのイエス・キリストは神であるという信仰は、今の時代私たちクリスチャンはこのことは特別のことではないというふうに思うかもしれません。しかし使徒パウロの時代、イエスは主である、イエスは神であるという信仰はなかなか難しい、理解することが難しいというよりも納得がなかなかできない。なぜならキリスト教会が述べ伝えているイエスという人物は十字架にかけられて殺されたということであります。キリスト教会はそれを隠すことなく、イエスはローマ帝国の手によって十字架にかけられた、殺されたということをずっと言い続けているわけであります。それとともにこの十字架にかけられたイエスが蘇って、この方こそ私たちの神である、救い主であるというふうにパウロは当時のキリスト教会は言い続けたわけであります。でこれがなかなか一般の人々には納得できない。十字架にかけられたという出来事は分かる。当時十字架によって殺された人々は無数におりました。ローマ帝国の時代には一度に6000人以上の人たちが十字架にかけられて道路に並べられたという記録もあるそうであります。ですから十字架という出来事は当時決して珍しくはない。だからイエスという人間が十字架にかけられたという話をキリスト教会がしたとしても、ああなるほどなと、そこは納得できる。しかしその後その十字架によって殺されたイエスがよみがえったとか、このイエスが神であるとかということはなかなか受け入れることができないわけであります。まあ、イエス・キリストが十字架にかけられたのも無実の罪によってであります。まあ、これも今風に考えると無実の罪、濡れ衣をかぶせられて殺された、ああかわいそうな人よと、まあ、そういうふうに同情心を持つことはあるでしょう。当時の人たちの中にもそういう同情心を持った人がいたかもしれません。しかしキリスト教会は単に同情の言葉を言っているのではなくて、十字架にかけられたこのイエスこそよみがえって私たちの神であるというふうに言っている。これは人間の理屈では通らない。キリストを信じている者は愚か者だ、教養のない者だという批判がずっと続きました。 これはその時だけではなくて100年、200年、300年とずっと続いていくわけであります。ですからキリスト教の指導者たちの中には、私たちがなぜこういう信仰を持っているのか、なぜ殺された男を神だと言っているのか、私たちキリスト者は無教養だと言っている人たちはいるけれども、それは決して正しいことではないという反論の文章がずっと書き続けられて、そして今にも残っております。でそれほど、そういう文章が残るほどにキリスト教会はイエス・キリストを信じるということが当時の人々に受け入れられていなかった。そして何とか自分たちの信仰の正しさということを証明しようとして、多くの指導者たちが筆を取ったということであります。先ほど紹介しましたコリントの信徒の手紙1章18節以下を読んでいきますと、十字架の言葉を信じる者は愚かだという人がいる。しかし信じる私たちにとっては、この十字架にかかられたキリストこそ私たちを救う神の力だというふうに説明しております。パウロ自身も十字架のキリストを信じている、そしてこの方こそ救い主だと言った時に、多くの人々から批判されたということがあったから、そういう言い方をしたのだろうと思います。その中でパウロはこういうふうに言いました。およそ人間の知恵でこれは救いだと分かる程度の救いを神様が与えたのではない。どんなに知恵ある人でもそれを受け入れることができない、その出来事をもって神は私たちを救うことと決めたのだ。神の力によらなければ誰もこの信仰を受け入れることはできないし、神の力によらなければ誰も救われない。そのことがはっきりするようにと、神様は人間の知恵の及ばないところにその救いを明らかにされたのだと語るのであります。ですから私たちが救われるというのは、私たちの知恵によるのでもなければ経験によるのでもない、ただ神様の力による、神が私たち一人一人を救うとお決めになって私たちは救われている。ですから私たちが自分が救われたと信じるならば、この私に神の力が働いていると理解すべきだと教えているわけであります。神の力が働いている、それは今日聖霊の話をしましたけれども、聖霊が私たちに働いているということであります。私たちが聖霊を受ける、使徒言行録2章にあったように突然他国の言葉で語り出すわけではありません。雷に打たれたように体がブルブル震えるわけでもありませんし、あるいは水をかけられたような何かショックを受けるとか、そういうこともありません。しかし私たちも目には見えなくても、肌で感じることはなくても、私たちに聖霊が働いている。それは私たちが心からイエスこそ私の救い主、私の神であると告白することができている、そこに聖霊があなたに働いているという印を見なさいと教えているわけであります。私たちは聖霊の働きによって信仰に入れられました。そしてその聖霊によってまた私たちはキリストを証しするようにと導かれていくのであります。私たちが神の力、聖霊の働きによってこの救いに入れられたように、私たちの周囲の一人一人もまたその聖霊の働きによってその救いに預かるようにと願い祈り、そしてまた聖霊の導きをその一人一人に与えられるようにと取りなしをしつつ歩んでいくべきであろうと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによりペンテコステのこの礼拝の時に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。まことにイエスキリストを信じるということは私たち人間にはとても難しいことであります。私たちの常識では理解できないことであり、また納得しがたいことであります。 しかしそのような頑なな、また罪深い私たちに聖霊を送ってくださり、聖霊によって信仰が与えられました。その家に私たちも心から信じて、イエスは主であると告白することが許されております。どうぞ私たちのこの信仰の告白が自分の知恵や経験によるものではなく、ただあなたから与えられている恵みの言葉、また聖霊の働きであることを深く悟り、またそのことをしっかり心に刻んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。私たちがこのイエス・キリストを述べ伝えていこうとするとき、かつて人たちが出会ったさまざまな困難や無理解、また妨害が多くあります。それはいつの時代も変わることはありません。しかしその中でも聖霊が働いて、少しずつ少しずつ信仰を与えられる人々が現れます。どうぞ私たちがそのことをしっかり目に留めながら、聖霊が働いていることをしっかり心に刻みながら、与えられている務めを十分果たすことができますように導いてください。時を得ても得なくても、イエスは主であると告白をし、イエスは主である、あなたの主であると証ししていくことができますように、私たちの言葉を整え、力をお与えください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、一人一人の信仰がさらに豊かに、また強く成長しますように、まだ信仰に至っていない一人一人にも、どうぞあなたが聖霊を送ってくださる、その聖霊の力により、また導きによって、イエスは主である、救い主であると信じ告白することができますように導いてください。私たちの周りにいる多くの人々が、まだこの大いなる恵みを知らないでいる人が多くおりますけれども、その一人一人に、どうぞ私たちが力強くイエスは主であると伝えていくことができますように、私たちを用いてください。またこの教会を用いてください。どうか全世界の中でこの信仰を告白をし述べ伝えている諸教会を祝福し、それぞれのところで力強く歩ませてください。今全国で礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福がありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方は、これに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。 すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますが、洗礼を受けておられない方、クリスチャンでない方はパンと杯が回ってきても取らないようご注意ください。
第三者はどうぞ前の方に来てください。取りなさい、これは私の体である。 それでは感謝して一緒にいただきましょう。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。感謝のお祈りをいたします。天の父なる御神様、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださったことを心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血とに預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを顧み、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受けこの交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌 76番をもって詩を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌76番です。献金と献身の祈りを捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
天地をお作りくださった父なる神様、主の皆をたたえ賛美します。今日もこうして私たちここに集められ、ペンテコステの礼拝を捧げられます幸いを感謝いたします。今朝も松原牧師を通し主のメッセージを受けることができ、重ねて感謝いたします。今週の歩みも御言葉をの教えを胸に、あなたに守られ導かれますようにと思います。私たちの地上では戦争紛争が絶えることがありません。尊い命が奪われ、安全幸せが壊されている国々で、権力を持つ者の目をどうぞ開かせ、人々の平和を取り戻す世界へと歩ませてください。今日は聖餐に預かることができ、感謝いたします。今ここに献金をお捧げすることができありがとうございます。どうぞ主の御用に用いてください。慈しませぬ感謝と祈りを皆様の胸にあるあります祈りとともに、主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。指揮者の祈りの言葉の最後に主の祈りと合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、本日はペンテコステの礼拝を守り聖餐に預かることができましたことを感謝いたします。私たちは思いと行いと言葉によって罪を犯します。そして私たちは神様を忘れ、あなたを悲しませます。どうか許してください。あなたが今ここで祈る一人一人を顧み、私たちの迷いを正し、まっすぐに歩むものとしてください。私たち一人一人が良かれと思って話した言葉によって人を傷つけていましたら、私たちを許してください。私たちをあなたのご栄光を表す器として用いてください。家族、友人、地域や職場、多くの人々に福音の喜びを届けるものとしてください。病気の者、高齢で気力が弱っている者、心がすさんでいる者に神様が慰めと生きる力を与えてください。今日は古くからの友と久しぶりに礼拝を共にすることができました。感謝いたします。どうかこれからの健康と交わりとお守りください。心と体が弱り祈ることすらできないものをあなたが癒し、私たちがその人たちの代わりに祈ることができるよう導いてください。これらの願いばかりの祈りですが、主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をつくらせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪意に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。正英29番を持って主を賛美し、 祝福、構想を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。また構想になりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。